ないっしょ。
そんなことないっしょ、第212回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
楽しい季節がやってまいりました。
楽しい季節。
いや、僕ね、1年でこの季節が一番好きなんです。
ちょっと早くない？
いや、もうね、世間がね、だんだんざわついてきて、ちょっとお祭りムードになってみたり、
ね、ちょっと早くない？
忙しそうになってみたりの時期ですよ、はい、もう11月もね、もうそろそろ後半ですから。
うんうん、
うん、もうね、世間では紅白歌合戦はどうなんだとか、
もう
言ってますよ、
ね、そうなんで、
新語・流行語大賞はどうなんだとか、
お、
あとは何、レコード大賞は何なんだっていう、そんな話をし始めて、ね、
はいはい、
で、あれですよ、でここからまたそんな話をしていながらもクリスマスがあって、
うん、
で学生は冬休みになって、
うん、
で正月の前に大晦日があるか、大晦日があってお正月があって、なんか中身が分かってる福袋をみんなで買ってそういう時期が大好きなんです。なんかみんなあたふたあたふたしてるような時期が
ざわついてるのがね、
そうそう、なんか楽しくてしょうがない、うん、ね、うん、そんな中でお便りいただいてますんでね、
はい、
一発目ちょっとご紹介したいと思いますんで、
はい、
札幌マーシーさんからのお便りを和田さんの方からご紹介いただけると、私三国一の幸せ者でございます。
いや、幸せにしましょう。竹内さん、和田さん、こんにちは。札幌マーシーです。今年の新語・流行語大賞ノミネート30号が発表されましたね。今日の話題はこれでしょうか。私の予想では PPAP とポケモン GO の一騎打ちかと思うのですが、どれが年間大賞になるかよりも選考委員から鳥越俊太郎氏がいなくなっているということの方が気になります。それではまた、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
発表されまして、
されまして、
ね、まあ、一応30個ノミネートがあるので、
うん、ありますな、
ね、知らない方もたくさんリスナーさんの中にいると思いますんで、
はい、
さらさらっと和田さんから30個読んでもらいましょうね。
わかりました、
はい、
アスリートファースト、新しい判断、歩きスマホ、 EU 離脱、 AIおそ松さん、カミッテル、君の名は、くまモン頑張れ、ゲス不倫、斉藤さんだぞ、自家熱、シンゴジラ、スマップ解散、聖地巡礼、センテンススプリング、高松ペア、都民ファースト、トランプ現象、パナマ文書、びっくりポン、文春法、PPAP、保育園落ちた日本史ね、僕のアモーレ、ポケモン GO、マイナス金利、民泊、盛り土、レガシー、以上30個。
はい、ありがとうございます。さあ、一応予想を毎年ね、この番組はするんですよ、は
い、うんうんうん、
きっと対象はこれだよと、うん、トップはこれだよと、
うん、
どれだと思います、単純にどれだと思います。
本当ね、レガシー。
レガシー、レガシー、なぜに？
レガシー来ないだろうなと思わせつつ来たら面白いなと思って。
絶対、それは本当にそれ？
あ、本音で言うとね、センテンススプリング。
なんだよ。センテンススプリング、なぜ？なぜ？まあ、それがね、僕の中ではセンテンススプリングが一番面白い。
お、
面白いんだけど、
うん。
和田さん、なんでこれだと思う？
うん、なんかね、響きがいい。
あ、まだ素人だな、和田さんは。新語・流行語大賞素人だな。
素人でした。
うん、ダメダメダメ。ね、まずね、僕ね、毎年同じようなこと言ってるんだけど、
はい、
まず、新語・流行語大賞、大賞発表するときに、ね、ユーキャンは何を持って選ぶかっていうと、いかにこの新語・流行語大賞の話題が記事になるか、
うん
ね、新聞とかの記事になったりテレビで取り上げられたりいかにするかっていうことを考えるわけですよ。
なるほど、
ね、ということは、うん、その舞台上に受賞するした人たちが集まるわけです、
うんうん、
その時にどういう人たちが来てくれるのか、
そうか、
そしてどういう人たちがいると 話題性があるかっていう、こういうところなわけですよ。
なるほど、
これが大人の考え方です。
さすが大人
だ。これ流行ってようが流行ってなかろうが関係ないわけですよ、ね、そうやって考えたときに、うん、センテンススプリングをもし選んでしまったら、
うんうん、
もうベッキーを呼ぶしかないわけですよ。
もう呼んじゃったらいい、ベッキーを。
来ない。
多分ね、ベッキーさん、仕事の一環として、
そこまでね、吹っ切れてない彼女
まだダメ
だ。これが例えば事務所の方針ね、でね、うん、ベッキーをもうぶっちゃけキャラにしちゃおうと、
うんうん、
いうことであれば、ここでむしろ受賞してそこで出て私が言いましたと、
うん、
いう、なんかもう開き直った感じで行くっていう方針を打ち立てるんであれば来る可能性があるけど、
うん、
今はお前なって言われる方が多分可能性高いじゃん。
なるほど。センテンススプリングも自分が言ったとは言ってないんですもんね。
いや、言ったは言ったんだよ。これはもう言ってるんだよ。本人も認めてる。だってもうバラされちゃった。あれはね、あれ文春で、要は、本当だったら文春に乗りますよっていう情報が入って、普通は文春でその記事が、ね、不倫の記事が載って、うん、で謝罪会見っていうのが芸能界のルールなわけですよ、うん、だけどそのベッキーは発売日の前に謝罪会見をしちゃった。
おお。
でこれで文春が怒ったのよ、うんうん、ちょっとルール違わないかいと、発売前に言い訳すんの間違ってないかいと、
うん、
で本当は出す気のなかった LINE の情報を次の号だかなんだか出しちゃった。
へえ、そうなんですか。
一応なんかそうらしいよ。あれでちゃんとその雑誌が発売になりました、記事が出ました、うん、でその後の謝罪をちゃんとしていれば、
うん、
多分ね LINE の内容は出なかったんだって。
ああ、なるほど、そんな裏が。
らしいよ。
芸能界疎いからな、ね。
なのでセンテンススプリングはなりません。なるとするんであれば文春法ですね。
お、
文春法になれば、まあ、そのセンテンススプリングなんかも含めたものでいくわけ、
うんうん、
で、その時に今度、今文春はなんかね、キャラがあるんだって。文春のキャラが、
文春のキャラ
なんかいるらしいんだよ。なんかそういうのが、
文春くんみたいなのが
なんかあるらしいのね。
でそうい
うなんか覆面したなんか記者みたいなのがいるんだって。
なるほど。
だそういうのは面白がって出る可能性もあるかなっていうのと、
なるほどなるほど、
あとはね、なんだろうね、だから例えばほら、歩きスマホとかっていうのは、
うん、
ならないわけですよ。
ああ、ならない。
誰呼んでいいか分からない。
ああ、なるほどね。やっぱね、そっかそっか、
だから呼びやすいのはやっぱりあれですよ、ポケモン GO でピカチュウ呼んじゃうとか、
うん、
あとは PPAP ですよね、
うんうんうん、
小坂大魔王呼んじゃえばいい、
うん、
それぐらいがいいのかな。でもな、
なるほど、
スマップ解散っつってスマップ呼べないじゃん。
呼べない
でしょ。
呼べない、ちょ待てよって言われる
でしょ。誰に？
キムタク
キムタクに言われちゃうの。
ちょ待てよって言われる。
だからもう、あとはなんだろうね。あとこれな、これ何ってのはあります。
いくつかありますよ。
どれ。
斉藤さんだぞ。
斉藤さんだぞはわかるでしょうよ。
誰ですか、斉藤さんですか。
え、ちょっと待って、それは本気で言っているの。
本気ですよ。
今あれだよ、
常に本気で言っております。
この番組を聞いてるリスナーさんの 99% がおい大丈夫か和田と。
なんでそんなにやばいんですか。
本当に
本当に、
あの、じゃあ、あの、明日あれですか、お仕事ありますか、和田さん。
ありますよ。
明日お仕事で、まあ、生徒さんがいるわけでしょ。塾の先生だから、はいはい、生徒さんがいるでしょ。学生さんじゃないですか。ね、普段どういう服装であれですか、教えてるんですか。
あ、僕ですか、
うん、
スーツです。
スーツ、あ、いいですね。じゃあ、あのスーツのこの何だ、ね、襟のあたり、うん、このあたりを持って、
はい、
襟じゃねえな、なんだなんだ、このボタンのちょっと上あたり、
はいはいはい、
あのあたりをね持ってね、ちょっとそれを広げる感じにして、 斉藤さんだぞって言ってあげるから
何
学生さん多分わかる。
本当ですか、うん、うちの子たちね田舎っ子ちゃんたちだから知らないですよいろんなこと。
ああそう、
かわいいかわいい純朴な子たちですから。
そうですか、それはちょっとびっくり。あとはあとは
あとはね、
なんかもうびっくりだね。いや僕あのこのびっくりポンって知らないんだけど。
あ僕もびっくりポンわからないです。
これびっくりポンって何？
びっくりしたんでしょうな。
誰か？
誰かが
誰かが何かでびっくりしてびっくりポンって言っちゃったの。
びっくりポンっていうぐらいだから割と若くって可愛らしい系の子じゃないですかね。
あなんかアイドルがあれかな、びっくりポンっていう、
うん、
なんかちょっとノリピー語的なノリで言ってるのかな。
そうそうそう、うん、
ああそっかそっか。
あとね高松ペアもよくわからない。
高松ペアはあれでしょうよ、なんだっけ、
バドミントン、
テニスだかバドミントンだかなんかそんな。
あの二人、
そうそうそう。
あとね僕のアモーレ、
あーそれもだからあれですよ、あのなんだっけサッカー選手が、あの芸能人のお姉ちゃんとあれだよ。知らないの、
よくない系、よろしくない系ですか。
うん、普通普通。
あ普通に、
そうそうそう、だ
愛の告白を、
違う違う、だから付き合ってるんだ
よ。うんうん、
付き合ってるんだから僕のアモーレって
。ああああ、なるほどなるほど、いいじゃないですか。いやー知らないこといっぱいあるな。
いや僕はもう間違いなくこれはポケモン GO だと思ってます、真面目に。で、ピカチュウがトリック、
うんうんうん、
で、PPAP も来るでしょう、上位に来るでしょ
う、うん、
その場に呼ばれるでしょ
う、うんうん、
あと文春が来るでしょう、
文春くんが。
斉藤さんだぞは呼んだら来るだろうけど、うん、ちょっと今もう廃れてるかな、だから来ない来ない。
斉藤さん
本当に知らない？
斉藤さん、
じゃあ分かった、トレンディエンジェルを知ってますか？
名前は知ってる。
はい終了です。
トレンディ、
もうこれ以上は説明しません。
名前、
あとあのこれが分かんない、新しい判断って何？
あー安倍首相が言ったやつですね。
なんか言ったの？
消費税を引き上げるのを延期したときに、
うん、
引き上げる言ったけども、新しい判断をしました。引き上げませんっていう。
なんか流行ったのこれ。
変えたんではなくて新しい判断ですっていう言い方をしたので、何言っちゃってんのっていうことになったんですよ。
ああ、そうなんだ。そういうのに強いんだ。
ない
斉藤さんだぞ知らないのに、こういうのは知ってんだ。
斉藤さんは教え子にもいますけどね、斉藤さんは。
いや、そう、違うんだよ。ちゃんと
言ってみようかな、斉藤さんかいって。
斉藤さんだぞって言ってあげてください。
答えてくれるかな。
さあ、いうことでございましてね。
はい。
新語・流行、これ、全然その、ね、世間についていけてない、いまいちついていけてない僕らが。
全く思って
予想しない。じゃああれですか。和田さんはシンゴジラでよろしいですか。
はい、じゃあそれで。
本当に？本当はどれ？今の僕の説明も踏まえてどれですか。最後ちょっと。
今の説明踏まえると文春語になる。
オープニングがもう15分ぐらいになっちゃってるから。何？文春法？
文春法になる。
文春法が対象ね。
対象。
じゃあ僕は PPAP じゃない。ポケモン GO。
ポケモン GO。
これ覚えておいてください。で発表後にこれもし対象ならないのを選んじゃったらなんか罰ゲームだもん。
罰ゲームあるんだ。
いうことで、ちょっとまたちょっと喋りたいことあるけど、
はいはい、
このままオープニングで今日終わっちゃいそうなんで、一旦オープニングを終わりにしよう。
そうしましょう、
ね。ということでございまして、今週もですねたくさんの、皆様にお便りをいただきましたので、皆様のリスナーさんのお名前を和田さんが斉藤さんだぞっぽく意味がわかんねえな。
斉藤さんだぞっぽく胸元開ければいいんですか。
そう斉藤さんっぽく、皆さんのね、今週お便りをいただいたリスナーの皆さんのお名前を読む、そんな感じです。
はい、今週お便りいただいた皆様です。ともさんさん、 札幌マーシーさん、ソニカルさん、オクちゃんさん、鳥頭さん、真冬のスイカさん、ペコタンさん、アドラさん、フェリオさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか違うよな。斉藤さんっぽく読めましたか。
胸元開けてるっていうから、なんかアントニオ・バンデラス的な。
さでね、
はい、
今年ほらまだね、まだこの紅白の話題がちょっと出始めてるわけですよ。
はいはい、
ね、紅白歌合戦にこのスマップは出るの出ないの、
うんうん、
とかね、あの和田アキ子はもう落選したらしいよとか。
そうなんですか。
今年はもうなんかもう出さないっていう通知がいったっていう記事がもう出てます。
そんな通知いくんですか。
あの今年はもう勘弁してっていうのがいったっていう記事がもう出てる。で、あのあとあのあれ au の浦島太郎の人桐谷啓太さん合ってる、
はあ、
あれが決まったらしい。
え、
内定者らしい。海の
あの歌？
そうそうそう。あれ売れてんだよ。あれすごい、ダウンロード数がすごいんだよ。
あれ CM 用のあの場面だけの歌じゃないんですか？
あれちゃんとあるの、1曲あるの。
あ、そうなんですか。
ネット配信とかされてんの。
へぇ、全くついていけてない。
あとはあれだろうね、きっと。PPAP だろうね。
PPAP が歌うんですか、紅白で。
なんか一応だからそのためにロングバージョンっていうのを作ってる。
そうなんですか。
そう
まだ見てないんだよな。
ね、なんかね、紅白で紅白の司会があれでしょ、なんだっけ、あの嵐の誰だ、相葉君。
相葉君なんですか。
らしいよ。
まあ僕は桜井君しか分かりませんけども。
だからなんか噂だと。今年から2020年まで、
ええ、
嵐5人が立て続けに行くんじゃねえの。
お
で、その何、オリンピックの時に嵐をすごい押してくるんじゃないって。そのために毎年1人ずつ。
あ、なるほど。
だ今年がさ、その嵐の中の1人だとしてもさ、それこそ桜井君だったら分かるでしょ。
うんうん、
僕の中では桜井君ではなくてバンビなんだけどね、彼はね。
バンビ
木更津キャッツアイというドラマでバンビっていう役だったの、彼は。
あー、ね、なんか聞いたことはある気
が。我がふるさと木更津にもう毎日のように来てたの。
あー、もう顔見知りだ、
うん、で結構岡田君はロケバスにこもってるんだけど、桜井君は結構外に出てみんなと遊んでた。
へ
え。で、
岡田くんわかる。
ね、なんかジャニーズがロケバスから出てきて待ち時間にこうやって遊んでるなんて本当に珍しいね、なんていうのですっかりおなじみの桜井くんですか。バンビですね。
うん、バンビ。
ね、だったらわかるでしょ、司会がね。
うんうん、
だけどほら違うが、相葉くん。
相葉くんは
ってことはもう
大抜擢。
多分来年はまたあれです、嵐の違う人です。
へえ。
そういう感じらしいですよ。だからもうつまんないね。
じゃあ今から嵐に入っちゃえば紅白の司会になれる可能性があるんですね。
2020年までにね、もう5年ぐらいしかないから、もう足んない。
頑張
って一人と入れ替えないと。
ああ、いける、
ね、入れ替わって大丈夫。
入れ替わって
まだ、ね、まだそんなに世間に知られてないから、5人。
もう分かんない分かんない、ね、
そう、1人ぐらい変わっても分かんない、
うん、
大丈夫、
増えても平気
でね。
失礼。
まあ、紅白は、まあ、それぐらいしかないんだけど、まだね、
はい、
司会が決まりました、うん、で、この人はもうダメらしいよとか、この人が決まったらしいよというのはちょっと出始めてますよという状況です。
うーん、
あとまだ総合司会が誰なのかって決まってる。
あ、なるほどなるほど。
で、古舘さんがなるのか。
ありそう、
ね、NHK の、まあ、誰か ね、アナウンサーがなるのか分かんないけど、
うんうんうん、
そういう状況です。
なるほど。
あとさ、あれレコード大賞、
はい
ね、レコード大賞で、何、また賞が発表されたでしょ。
ん
で、要は新人賞とかさ、
うんうん、
なんとか賞みたいに発表されたんで。
あ、されてましたね。
で、で、今いくつ30日か 30日に要は最優秀なんとかっていうのが発表されてっていう状況でしょ、うんうん、で、あれなんだって今年3代目 J ソウルブラザーズって人たち、う
ん、はいはい、
去年一昨年なんか2連ちゃんでさ、
うん、
2年連続で大賞ね、最優秀なんちゃか賞だったのがさ、
うん、
あれだよ、今年ね入ってないらしい、う
ん、お、
なんでだろうね、
音楽業界は不思議だな。
なんかね、あんなにすごい人気があって売れてるのに、なんでだろうね、入ってない、今年、
ね、
不思議と入ってないらしい、
うん、
いう話かな。年末の話は以上そんなところでございます。楽しみですね、いろいろね、
うん、
いうことでちょっと今週ねお話ししたいのがですよ、
はい、
LINE をね僕が始めたよと、はい、
うん、
ね、LINE 始めて僕の ID を晒したからみんな僕と友達になろうよっていうの、なんか先々週あたりに話したの番組で、ね、うんうん、だから、ね、本当にたくさんの人が友達登録してくれて、
よかったですね、もうね、友達、
なんだかんだでね90人、
お友達
90人でいました、
うん、
で、先週話したんだけど僕スマホを変えたじゃない、
はい、
ね、1円のスマホを1万1円のスマホに変えたじゃない、
1円のスマホ、
そう、
高くなってる、高くなってる、
1円のスマホを1万1円にしたの
よ。あ、そっかそっか、
そうそう
そう、そういうことか、買い値がそうだった、
そうそう、分かんない人は先週の聞いてね
で、すごいことになってるから、
で、
あの
これ買ったってことは、その1回作った LINE を、
うん、
その移動しなきゃいけないんだ、新しいスマホにね、だから今までの会話が全部消えるのね。
お、
まあ、残す方法も細かくやればできるんだけど、めんどくさい、全部消えたのさ、
うんうん、
で、機種変して、スマホの機種変して90人のお友達に全員に、ごめんね、会話が消えたんだ、で君たちのこの名前とラジオネームが僕全然一致しないから、もう一回ラジオネーム送ってきてっていう全員に送ったの、90人全員にね、
はい、
みんな優しいんで、ちゃんと送ってきてくれるんだよ、
ありがたい、
ね、でちゃんと送って、ありがてえなーと思って、
本当ですよ、
ね、でその翌日ですよ、
うん、
ね、また全員にメッセージ僕送りましたよ、夜中に、
うん、
突然ではございますが、ね、私この LINE の ID を削除することにしました。
いや、なんでそういうこと何やってんですか。
なんで削除するかというと、
なんでそんなひどいこと
を、皆さん LINE アットって知ってます？ LINE アットマークって書いて LINE アットっていうのサービスが、 LINE のサービスであるんですよ。
知りません。
でこれ何かというと、普通の LINE って普通にね友達同士で会話をするっていうの、
うん、
で LINE アットっていうのは、まあ、個人でも、うんうん、その商業用でも使えるんだけど、例えば、はい、お店とか、
うん、
あと何かの団体とか、
うんうん、
あと何か例えば YouTuber とか、
うんうん、
ね、そういう人たちが LINE アットで LINE アット用の ID を取得して、
うん、
でそこにみんなが登録がお友達になっていくと、
うんうん、
この LINE アットの場合は一斉にそのお友達一斉にメッセージを送れたりしたりね、
うんうんうん、
するっていうサービスがあの LINE アットってのがあるの、
グループ用の LINE みたいな感じ、
そうそう、要は、うん、なんていうのかな、その何かの情報を発信するよっていうとおかしいんだよ、普通の会話もできるんだよ、うん、でも普通に1対1の会話もできるし、
うん、
お友達全員にメッセージをボーンって送ることもできる、
うんうんうん、
本当は そっちの方がね僕としては本当は良かったのさ。
なるほど。
サービス的には、
ええ、
ただよく分かんなかったからとりあえず LINE にしたのね。
うんうんうん。
でなんとなく分かってきたから、
うん、
LINE アットにすっかなと。
ほう。
で LINE アットのアカウント取って、
うん、
で LINE アットにするからさ
するからさ、みんな軽く言ったけど、
この LINE を皆さんせっかくねせっかくお友達になってくれて、しかももう一度僕一回消しちゃってね、ちゃんとラジオネームもう一回送ってきてくれたのに
二度でま三度でま
その 翌日で大変申し訳ないけどもと、LINE アット始めからそっちに登録し直してなんつって。
それは映せないんですか？
映せない。さあもう全然別物。
申し訳ない。
だからね、あのうちのリスナーさんはいい人ばかり、
うん、
ほぼほとんどの人がね登録してくれた。
素晴らしい、もうプロのリスナー。
そして、LINE の方にはもうみんな話しかけてこない。
でもいいんでしょ LINE の方。
そうないんだなっていう前提だから、
うん。すごい。
で今 LINE アットで今ね82人ですよ。
うわ。
なので、ね、で今週もあのその説明欄に LINE アットの ID っていうか登録をできるやつをね貼っときます、うん。まだ友達になってない人はほら登録してもらえる。
急がないと。
そう。あれですよ。
いつ受付終了しちゃうか分かんないから、
急にまたやっぱりやめたとかって言い始め
てで、ね、今だけですよ。
あのね、楽しい、本当に楽しい。あのね、その LINE での会話を僕番組上で喋るつもりは一切ないのね。
うんうん、
これはもう LINE は LINE の間の話だから。これ番組で喋っても面白くないし。
なるほど。
逆に番組では喋れないようなこと喋ってるしね。
気になる、それは気になる。
一部の人とは番組実はこれこうなんだとかさ平気で喋ってっから内緒だよ
とか細かいとことかを、
そうそう、
それは気になるの、
いう、まあ、もあって、まあ、それはもう完全に切り分けた形でいきたいんだけど、
逆に
あの番組としての存在プロジェクトとしての何か告知であるとか、
うん、
そういうのもたまに挟んでいける環境にはなったんで、
うんうん、
そんなプロジェクトの情報を最新で知りたい人とか、
うん
ね、竹内と一対一で喋りたいっていう、
うん
ね、ちょっと頭のおかしい皆さんは
だから、
ね、ぜひ
そういう素敵な皆さん、
はい、素敵な皆様ね、ぜひ登録していただければなと思い次第、う
ん、お願いします、
はい、今んとこ僕楽しいので、
うん、
なんか来たらちゃんと返してます。であのラジオネームがない人は、
うん、
あの僕がつけるから、
ええ
僕がつけるから、言ってって
あ希望した方、
そうそうそうそう、いうのも書いといたら結構つけてくださいっていう、
お
おつけました。今日もあれですよ。
なんで危険な賭けに、
なんだっけな、今日つけたのなんだっけななんかね、今日つけたのなんだっけな、それだけちょっと、うん、ある方からね、
はい、
いつかそんなプロジェクトに紹介してもらえるようなメールも送るかもしれないので、
うん、
このラジオネーム決めてくださいと、僕が返しました、分かりました、
うん、
ラジオネームは冷蔵専用に決まりました、あ違う保冷専用に決まりました、よろしくお願いします、返しますこの人は保冷専用です。多分今後ね、保冷専用っていうラジオネームで来た人はこの人ですから。だからもうこれ以上も LINE の話しませんもん。
はい。
LINE ないな。
始めたっていうね。
そう、始めたよっていう話。
LINE アットっていうのがあるのか。
あるんですよ、もう。世間のこと知らないな、もう学生にバカにされちゃうぞ。
うちの子たち絶対知らないんです
って。斉藤さんだぞって言ってみ、明日マジで。
言ってみます、言ってみます。
すげえ。斉藤さんゲームイエーイって言ったら始まるから、斉藤さんゲーム
そんなゲームもあるの、
あるから大丈夫だから、
冷静に、いえ和田先生ですよって言われたらどうします、
いやいやいやいや、もうハイテンション、本当に CM とかでも結構言ってるよ、斉藤さんは斉藤さんだぞって、
テレビ見ないからな、
ああそう、テレビ見ないにも程がある
ね、
さあ、そんなところで、
はいはい、
今週のスマホの話、イエーイ。
そんなコーナーあったっけ？
あったあった。
はい。
スマホの、今週もちょっとスマホの話していきますよ。
はいはい、
矢さんあのね、先週をもうほらスマホを買い替えたんだなんていう話したじゃないですか、うん、でその前もしてますよ、うん、ここなんかずっとねなんか雑談番組そんなことないっしょっていうよりも、
うん、
あのなんか IT 番組っぽいよね、
そうですね
っていう指摘も受けまして、
おうおう、
もうねこれ IT 番組今週は、
うん、もうね
もう今週は IT 番組
デジタルな感じでお送りして
と、はい、いうことでね、BGM 変えます、
お、
さあ BGM 変えますよ、
はい、
はい、
お聞いたことあるぞ、
さあいうことでございまして、スマホの話をしていきましょう、
はい
僕 iPhone 使ってたんですよ、
はいはいはい、
ね、で iPhone が大変なの、
うん、大変
iPhone ずっと使ってるじゃん、
うん、
40バッテリーが 40% になったら電源が急に落ちるんだよ、
はどういうことですか、
あのね使ってるじゃん、
うんう
ん、朝 100% ですよ、
うん
ね、朝 100% で家持ち出して使ってるじゃん、
うん
ね、そしたら、午後ぐらいになって夕方かな3時ぐらいかな、
うん、
iPhone 見ると落ちてる電源がね、あれと思って、
うん
うん、で電源ボタンを押すと、ライトニングケーブルを挿して充電しなさいのマークが出てきてさ、
うんうん、
で挿すじゃん、
うん、
で電源入れるじゃん、
はい、
バッテリー 40%、
あ40残ってる、
40残ってる、
ん？
これはおかしいぞと、
うん、
でまだこのスマホは僕の iPhone は iPhone6S を使っていて、うん、まだ1年
あそうか新しいんだ
経つか経たないかな、
うん
ね、でおかしいぞとで1回ねいろいろホームページ見ていろいろ書いてるのにやっぱねでバッテリーがちょっとおかしいと可能性があると、うん、なので1回このパーセンテージをゼロまで持ってきて、
ほうん、
でフル充電して 100% にして、
うん
で数時間放置してやると意外と戻るんだよなんて書いてある
、意外と戻るんだよって書いてあります
か、書いてある書いて、うん、書いてでもそれやったのさ、
うん、
全然改善されるやっぱり 40% でスパーンって落ちる、
なんだろう、
であとはさなんか全部その起動してるアプリを削除して削除っていう、うん、消してでメモリも全部解放して、
うん、
リセットかけて、
うん、
やれることは一通りやったのさ、
うん、
全然改善されない、
ダメ
でこれどうしようと、
うん、
iPhone これここでちょっとね故障もちょっとどうかと思うぞというのでね、
うん
アップルっていう会社がこれ作ってるんですよ。
そのようですな。うん、
で、そのアプリに電話したの、サポートにね。
うん、うん、うん。
だから、アップルは、すごいね。アップルも本当に素晴らしい。
お？
まずね、うん、その、まあ、すごいね、ここの設定のここから、この設定してくださいと。
うん。
したら、アップル側で、電話で、はい、電話で、あれだよ、してるんだよ。サポート受けてるんだよ、
うんうん、
で iPhone のここを操作してくださいとでこれをオンにすると、うん、電話の向こうで、うん、ここの僕の手元にある iPhone の状況を見れるんだって、
ほほう
それでそれオンにしてじゃあ向こうでじゃあ今チェックしますから、
はい、
チェックしてもらって、うん、バッテリーは特に問題なさそうですと、
お
おいやいやこのバッテリーが問題ないかどうかが分かってしまうのかいと、
うんうん、
すごいことだこれはと、
うん、
なんだったら僕の LINE の中身まで分かるんじゃないのあなたはと、
うん、その可能性はありますよね、
僕がもう LINE の中でセンテンススプリングって言ってるのがバレてしまうかもしれないきっとベッキーもこれでバレたに違いないと思ってでアップルすごい優しくて、
うん、
でもこれでもちょっとダメなんですって一通りこれもやったしあれもやったしこれもやったんですって、
うん、
やっぱダメなんですって言ったらあとはもうちょっと修理出すしかないですと、
うん、 うんうん、持ってきて、
で多分持ってもらう、去年の12月ぐらいに買ったはずなんですって、だそろそろ1年だからちょっと電話してみたんですけどって言って、じゃあちょっと調べてみますって、うんうん、なんかこう番号言ってくださいって言って番号調べてもらったら、うん、あのね、保証期間終了まで、うん、あと3日だったんだって。
おお。
ギリしてない、ギリしてない、
すごいタイミング
で、この通常だとあなたはアップルケアに入ってもアップルケアっていうのがあって、
はいはい
ね、なんかお金を多めに払うと保証が2年になって、
うん、
でしかもいろんなあの手厚いサービスが受けられるっていうのがあって、
電気屋さんの延長保証みたいなもんですね。
そう、僕そういうのなんかすげえ払うのがいいんだって思っちゃうタイプだから、
うんうん、
払ってないのね、アップルケア入ってなかったのね、うん、で普通の保証1年の保証のみだったのね、
うん、
だ通常ですとこれ1回お預かりして、
うん、
でこちら修理工場でチェックして、うん、で修理したものをお返しするという形になりますと、
うん、
ああそうですか、これちょっとやっぱり仕事でも使っているもので、
うん、
ちょっとないと困っちゃうんですよねなんて、なんかいい方法ないですかねって相談してみたら、うん、そしたらアップルさんすごくいい、
どうしました、
通常は、まあうん、方法として交換商品をお送りして、
うん、
でその場でその持ってきた人に古い iPhone を渡して、うん、丸々その場で交換して持ち帰るっていうことがアップルケアに入るとただできるんですと、
うんうんうん、
だあなたがアップルケアに入ってないがために3000数百円本来はかかるんでございますと、
うん、
ですが今回だけは、
うん、
多分全員に言ってるんだろうね、今回だけは
信じましょう、
あなたをあなただけに、
ね、竹内さんだけに、
他の人にはむしろ6000円取るけども、
ないないないないない、
あなたには今回だけは無料で、
うん、
そのサービスをやってやろうじゃねえか、
お急に荒くれた、
アップルさんいい人って思ってね、
お
ありが、本当にですが、ありが、本当にありがとうございます、助かる、本当これ仕事で使ってたらないと困っちゃうんです、すっごいありがとうございます、もう感謝感激、雨嵐でございます、
雨嵐、
嵐がほらオープニングで出たからここで嵐って言っといた方がいいかな、
かけてみた、
そうジャニーズファンを取り込もうかなと思って、
で、ね、嵐入りを狙ってる、
そうそう、で俺が来たのさ、
うん、
でだから前日にバックアップを取って、
万全だ、
完全にですよ、バックアップ取って、うん、で、うん、もうこれでもういつでも渡せる、あとはもうリセットかけて、
うん、
もう渡せば OK 状況に
しといて、メモリ残っちゃってると怖いですもんね、
で、取り来る日にちょっと僕ね仕事でちょっと遅くなった、家帰って、ああやったけど、ああもうちょっと飯食いながらリセット帰りで大丈夫かなと思って、うん、飯の用意してたらピンポーンって来て、いやいやいや早いよ早いよ、大和さん早いよと思って、でごめんなさい、もうまだちょっとリセットかけてないんで、
うん、
明日もう一回来てもらっていいですかつって
、
で明日次の日にまた来てもらって、交換して、
申し訳ない、
で今あれですよ、まあ、修理品とかね、なんか本当の新品じゃないかもしないとは思うんだけど、
うんうんうん、
でもまあ、まっさらな、
うん、
アップル、ね、公認のまっさら iPhone が僕の手元にありますよ、
うん、もうそちらは電池問題なく、
問題多分ないでしょ
う、うん、よかった、
だって使ってないもん、
ええ、
あ僕ね、僕 iPhone 卒業だから、うん、
仕事で使うから、
僕 iPhone もう使わないから、僕あのね今ね今 iPhone はもう終わりです、僕はもう卒業して、僕はもう Android 一本に今絞っちゃってるんで、
アップルさんここに嘘をついた人がいますよ、
ね、このね新しいこのスマホがさ Android のね、
ええ、
Zenfone5 じゃねえや Zenfone3
Deluxe、
ね、これに SIM が2枚入るわけです、
うん
ね、Y モバイルの契約をした Y モバイルの SIM が1個入ってますね、
うんうん、
で iPhone に入ってたソフトバンクの SIM をこの中に入れちゃいまして、
うん、
今この Android のスマホで両方の回線が待ち受けできるようになりましたんで、 iPhone はもう使いません、
あれ？ Apple さん？ヤマトさん？
何？
ご迷惑をおかけした方が
何だ
そんなによくしてもらったのに、
うん、アップルってやっぱいいよね。
いいですね。
すごい。でもアンドロイド使うんだもん。
へえ。
だって iPhone SIM にも入らないんだもん。
そうだけど、じゃあ急がなくても。
だって俺あれだから、保証期間もう本当あと3日って知らなかったんで
それは良かったけど
ラッキー。
申し込みの時点であと3日だったら大丈夫じゃないですかね。
ね、分かんない。でね、うん、そんなことがあったんです。だから僕のところにはまっさらな iPhone が今ある、
うんうん、
でそんなのがあってまあ Android にしたんですけど、
うん、
Android がね使いにくい。
あれ
あのね、今僕ずっと iPhone だったんですよ。スマホに買い替えたのが iPhone から iPhone の 3G っていうやつをね、
うんうん、
初めて僕はスマホにしたんですよ、
うん、
それまではさ、あのガラケーでさ、
うん
ね、パカパカの折りたたみの、ね、うん、携帯でさ、ね、うん、文章打つにもさ、あの天気をパチャパチャパチャパチャね、おあいうえおのおを打つときに、あの行を5回押すとかってやってたのさこれが一番早いんだよ物理キーだとか言いながら、
うん、
である時 iPhone っていうの僕バカにしたの。 iPhone なんてみんなね、キーもないやつでね、
あののっぺりしたやつと、
メールなんか打てるわけないんだから、あんなんだって思ってた、うん、したらさ、 あるその多分当時の YouTube の動画かなんかで、
うん、
あの iPhone でフリック入力っていうのをやってる動画見つけて、うん、これが早いんだフリック入力って文章っていうのはおこれはすごい、これいけんじゃねえの iPhone って、
うん、
思って iPhone 初めて iPhone 買ったの、うん、でそっからずっと iPhone だから、で iPhone に慣れちゃったんで、 iPhone ってさ基本あのもうあなたはもうこれ使いなさいなのよ、メール、うんうん、ソフトはこれ使いなさい、
うん、
このソフトはこれ使いなさい、こうしなさいっていうのも、うん、何もう出来上がったものを使わされてる感があるから迷うことなく使えるっていうのはいいところ、ね、うん、だけど、本当にかゆいところにまだまだ手が届かないとか多いよねっていうのが iPhone で、 Android って自由なんだよ、
うん、
その代わり自由すぎるんだよやつ、
自由すぎる。
じゃあ例えば一つね、はい、メールソフトじゃ何使うのと、
うん、
iPhone だったらこれ以外使えませんだなのに、
うんうん、
Android はどうぞ好きなのどうぞなわけよ。
そんなにいっぱいあるんですか、
だどれがいいんだいと。
うーん、
だってほらあの Windows としては Windows でさ、
うん、
ね、あのお絵描きソフトがあるでしょ、ペイントとかって今あるんだけど、
うんうんうん、ありますね、
あれ絵描いてる人っていないでしょ。
いませんな。
だけど一応ついてるでしょ。
うん、
あんなもんよ。だから一応メールソフト入ってるけど、
そういうこと
だから実際使うときはお前好きなの選べよなの。じゃあ何がいいのよって話、うん、でいろんなの落としちゃ試して使えねえって、やっぱり iPhone に慣れちゃってるから iPhone に近い感じのやつを探しちゃうんだよね、
うん、なるほどなるほど。
でやっとね、いろいろね、ポッドキャスト聞くにはこれがいいかなとかさ、
うん、
いろいろなんとなく決まってきたんだけど、
あ、落ち着きましたか。
今現在どうしても困ってるのが、
うん、
ツイッターのアプリ。
え、ツイッターなんていくらでもありそうなものです
けど。いっぱいあるんだ、いっぱいあるんだけど、どれもいまいちな、うん、
へえ。
で今のところはツイッターの純正のアプリを使ってるんだけど、
うん、
なんかね、いっぱいいろいろあるんだけど、なんか、
あら、純正いまいちですか。
なんか慣れてないからだと思うんだけどね。まあ、でもいいよ、これね、いいよ、あの1台で、スマホ1台で、
うん、
2つの電話番号待ち受けできるって最高だよ。
ダブルなんたら。
そうそうそう。で、ちょっと心配なのが、
はい、
本当は iPhone、ソフトバンクの iPhone に入ってた SIM を、
うん、
Android に入れちゃダメなのよ。
あ、そうなんですか。
うん、ソフトバンクは当然保証してくれてない、
うんうんうん、
で怖いのは、うん、例えば僕パケットの定額制入ってるんだけど、
はいはい、
これの要は、対象外ですよっていうカウントされた時に、
うん、
パケット代がとんでもないことになっちゃったりさ。
ああ、なるほど。
電話もかけ放題になってるけど、お前アンドロイド使ってんだったら、お前ちょっとそのかけ放題の対象外だよってな、もしなってたら、
うわ、
ちょっととんでもない金額になる。ちょそれが要はソフトバンクは保証してくれないのよ、
うん、
ちゃんと要はでそれはソフトバンクが言うにはソフトバンクが販売しているものに関してはこの SIM をこれに入れた時にあのここの、基地につながってこういうカウントされてきちんとこのかけ放題なり何なりに、カウントされるんですっていうのをテストしているけどもあなたの使ってる Android では一切うちはテストもしてないから知ったこっちゃねえよと、
うん、
あなたがパケシしにしようがなんだろうが、ソフトバンクとあのうちの犬はお父さん犬は一切感知いたしません。もちろんペッパーもって言われたんで、ね、
ペッパーも
言われたんで、
うん、
まあちょっと今賭けです。
えかいや賭けないで。賭けずに直接問い合わせてみるとか。
いや問い合わせてもだから保証外なの、対象外なの。
あやっちゃダメよなんですね。
やっちゃやってもややるのはあなたの自由だけども、
うん、
それで課金をされてお金がたくさん。月末にせうちが請求したとしても知ったこっちゃないよって、
うん、
うちのうわ販売しているスマホに入れて使ってる限りはうちは保証するけども、
うんうんうん、
あなたがもう勝手になんかその 全本だかなんか知んねえけどさ
知んねえけどさ
それに入れてんだからさ知らねえ、うん、
確かに
死んじゃえばいいのになっつってい
やそれは絶対言ってない
言われたからさでもそこはもう僕の責任の中での賭けです。
賭けはほどほどにしといた方が
テストをしたの。ちょっとほらあのホームページで今その、うん、例えば僕5ギガ使えるパケット5ギガ使えるプラン入ってて、うん、で、定期的にねあの、うん、どれぐらいこの5ギガのうちの何ギガ使ってますよとかって出るのね、うんうんうん、ホームページで見れるのね、
うん、
でちょっとさ使ってみて YouTube1 本だけ見てみて、
うん
う
ん、
あともう Wi-Fi 怖いから Wi-Fi に切り替えてでしばらくしたらそのホームページ更新されるから5ギガの中から減ってれば、
うん、
とりあえず OK っぽいじゃん、
うんうん、
そこはもう OK 牧場じゃん
OK 牧場ね
だから
びっくりした、うん、
それはちょっと今テストしてとりあえず減ってたの、
うん、
大丈夫じゃないかなと
大丈夫でしょう
ね
うん
いうそんな状況
でもある日機嫌を損ねて違うとこつながっちゃうかもしれないドキドキしますね
ドキドキしますねさあ、スマホの話題終わりです BGM 止めますはい、元に戻しましょうこれね
IT 番組じゃなくなったあ戻ってきた。
あ戻ってきましたね。ということでございまして。
雑談番組に帰ってきた。
でほら今さ、スマホといえば、
う
ん
ね、はい。
今結構大変なのはあのその何携帯屋さん。
携帯屋さん。
携帯電話屋さん。
うん。
要はドコモショップとかさ、あのソフトバンクショップはまだいいさ。うんうん、その例えば
いい
契約をちょっと変えたいとかサポートしたいというお客さんも来るじゃん。
うん。
ドコモショップ、ソフトバンクショップ、au ショップとかであれば。
うんうん、
でそういうお客様相手にしてるから、まあ、それなりに繁盛するユーザーがいっぱいいるから、うん、今困っちゃってるの意外と困っちゃってるのは要はスマホを売ってるお店、
うん、スマホを売ってるお店
電話屋さん、
うん、
でうん携帯電話屋さん、
うん、
であのうちの近く地元 の, あのお店でいうと電話館っていうのがあるんだけどさ
電話館
そう電話館何店舗かここら辺あるんだけど、うんうん、そこはね結構大変みたいで今ね
おお何が
要は結局その要はあの契約のプランの切り替えとかっていうのは受けられないわけ、うん、それはもうソフトバンクショップ行ってください、うん、au ショップ行ってください、ね、うちは売るだけですんだ、うんうん、そういうお店
ああなるほど
そうそう新規でもう今なかなかさ機種変ってあんまり今しないから、
うん、
パンパン売れないのね
うん、
だからね結構やっぱりねお店の前で平日でもさ店員さんが立ってさ、
うん、
あの iPhone7 在庫ありますとかさ
う
ーん大きいボード持ってやってんのよ
なるほど
そのこの間さ、
うん
ね、仕事中その、ね、電話館の前通ったのねでスーツを着た人がやっぱり前に立ってんの道路際に立ってんの、
うん、
大きい看板持ってんのよ うん、もっと頑張って大変だなって思ってその前に通ろうと、何書いてあるの気になるじゃんそのボードが一応、
うんうんうん、
ね、読みたいじゃん。いやその人ね頑張り屋さんなんだろうね、その人ね、すっごい頑張り屋さんなんだろうね、あの、うん、こっちから見える方向、
え、
ね、だ自分の道路の際の、
うん、
その進行方向に向けて看板見せてればいいじゃない、
うんうん、だ
反対車線の人にも見せたいんだね、その看板をね、その人一生懸命だから、ね、その大きいパネルを左右にこうやって振るのよ、ね、
うん、
すげえ、こっちも見せて、こっちも見せてをずっとやる、振って一生懸命やるの、
うん、
見えない、
全然、そうでしょうね、
全然読めない、振るな、振るなと思って。一生懸命やってんだけど多分誰でも読めてないと思う。
残念。
もうね頑張ってんなと思って。あでもね昔はさ、
うん、
あの結構 au のなんかあのちょっと何お姉さんがさ休みの日に店前に立ったりさ、はい、してたじゃん昔はさ。
そうです ね,
ね地方のちっちゃいお店とかでも結構さ au から派遣来て、ね、派遣社員のお姉さんがさ2人ぐらい、
うん、
いたりするじゃん。で一生懸命 au の商品売ってたりするじゃん、
ね、うん、
あれがやっぱりね昔に比べるとちょっと質が落ちたね。
お、どういう点で？
見た目の。
おお、ストレート。そうですか。
あの、ね、違う、あの質が落ちたっていうよりなんか昔は多分ね、あのなんていうのレースクイーンをやりそうな感じ、要はうんとね何かの展示会の、
うん、
案内をするレベルの人を立たせてた率が高かったと思う、
うんうんうん、
今は普通のアルバイトの普通の女の子が立ってる率が高いなと思って。だそれは質が落ちたっていうのはその女性の質が落ちたんではなくて、
うん、
その金額が違う、
うんうん
う
ん、
普通の あのアルバイトの女性になったなって思って、
ね、なるほどなるほど。
昔はすごいやっぱり本当に説明できる、
うん、
あのいるんだって、あのその展示会なんかでもさ給料違うんでいっぱいお姉さんいるじゃん。
いますね。
マイク持って喋ってる人が一番給料高い。
へえ。
その横でなんかパンフレット配ってる人は安い。
へえ。
違うんだ、ああいうの出て
る人ね。技能給ですな。
そうそう、あるらしい。
うーん、
いうことでございまして、今週喋りたいことは以上かな僕。
お気が済みましたか。
以上だと思いますよ。大丈夫かな。はい、あ、じゃあね、一つだけ、最後に、エンディング入る前にね、一つだけ、お話ししたいと思います。
はい。
オープニングでもね、お名前ご紹介しました、ペコタンさん。
はい。
この方からお便りいただいておりまして、まあ、LINE アットの方でね、
うんうん、
この方へ はあのラジオネームがないからつけてくださいって言われて、
お
僕、うんとね、ペコタンってつけてないんだよねこの人ね、確かね、
え
僕ねペコポンってつけた気がする。
またややこしいことに。
ペコタンじゃなかった、そこはちょっともう一回確認してください。ペコタンさんね、お願いいたします。以上でございます。
エンディングです。
エンディングかな、そうかな、
あれ、
じゃあお便りをご紹介したいと思います。和田さんの方から、はい、じゃあともさんさんのお便りをお願いします。
はい、ともさんさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。定員に達したためリスナー交流会に行けず残念です。また機会があれば参加したいと思います。これからも聞きますので面白いネタを紹介してくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日、収録しているのが、
はい、
11月18日金曜日でございます ね,、
うん、ね、
明日19日土曜日はですね、うん、アドラさん主催のリスナーの、
うん、
リスナーのアドラさん主催の、 そんないプロジェクトリスナーオフ会に、
うん、
僕と和田さんとそんな理科の時間の吉安さんの3人も、一参加者として参加する会なんですね。
わからん、わからん。
でこれの募集をしたんですが、
はい、
まあもうともさんさんはね、参加表明する前にいっぱいになっちゃったと、定員達者なんで行けなかった。
残念。
ね、またそのうちね、
うん、
やるんじゃない、誰かがね、
うん、誰かがやるでしょう。誰かがやったらいい。
もう一つ読みましょう。フェリオさんからのお便りをお願いします。
はい、フェリオさんからいただきました。こんにちは、いつも楽しい&ためになる番組ありがとうございます。11月11日配信分を聞いてオフ会に申し込もうと、今日11月12日ページを開くとすでに人数がいっぱいになっていたのか締め切られていました。残念。そんないプロジェクトのメンバーの方々は関東圏の方が多いみたいですので、開催は関東圏内と参加できないかなと思い、やりますと手を挙げなかったのですが、またそういう機会がある場合、どの辺あたりまでならメンバーの方が参加できそうでしょうといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、僕が参加できるのはですね、千葉県内です。
お、あれ今回は
ん、
あれ
何、千葉県内だったら、俺誰かさ、あの千葉県のさ、ドイツ村でやろうよ、深
い
よ。
ああ、それはいい、ドイツ村行ってみたい。
でしょ、ドイツ村行きたいでしょ。
ドイツ村って響きがいいもん、ドイツ村。
ただただだだっ広い芝生が広がってるだけだから。
どこがドイツなの、それは。
もともとね、ドイツ村って、あれだったんですよ、ほら、袖ヶ浦市にあるから、ゴルフ場の用地だったんですよ。ゴルフ場を作ろうと思ってた場所だったで、うん、なんかの理由でゴルフ場が作れなくなっちゃって、
あれ？
この場所なんか活用するのになんかやろうっつって、ドイツ村っていうのを作ったんだって。
その過程が全く走られてわからない。
で、すごいんだドイツ村って、利益率で言うと、
うん、
なんかね、関東圏でこういうテーマパークの中ではトップ2だから3らしい。
すごい。
1位はね、オリエンタルランドね、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、東京ディズニーリゾートはもうダントツなんだけど、
うん、
それからぐーっと間が空いてドイツ村みたいな感じ。
でも2位は2位だね、
だってないんだもん、なんか施設がほとんど中に。それは儲かる。
公園なんですか。
いや、ね、ちょっとちっちゃい観覧車があったり、ボートがあったり、パターゴルフができたり。
ドイツ関係ね。
あとなんかソリが坂をダーってソリで降りれたり。
全くドイツの要素がない。ビールが飲めるとか。
そうドイツビールが飲める。あと、
あ、じゃあ、
あとなんかソーセージみたいな。
あ、もう十分
いい。
ドイツ。
そうなん、ドイツ村の話してる。もう一つ大事、もう一つ大事なお便りをご紹介します、はい、アドラさんからお便りいただきましたね。
はい、アドラさんからいただきました。名古屋の匠さん、札幌マーシーさん、コメントありがとうございます。アドラです。僭越ながらリスナー主体オフ会の幹事となってしまいました。そうは言ってもさすがそんないメンバーの皆様、特に吉安さんにしっかりとサポートしていただき、ここでもそんないメンバーの結びつきの強さを実感しています。名古屋、札幌とご参加される方には、ご参加される遠くの方々、他にもいらっしゃると思いますが、いつかお目にかかる機会があれば嬉しいです。今後もご一緒にそんないポッドキャストを応援していきましょうといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ね、明日はアドラさんにお世話になりますんでね。
お世話になります。
はい、よろしくお願いします。と言っても僕らも金はちゃんと払いますんでね。
そうですよ、
一参加者お客さんですから。
途中で名古屋札幌って書いてありましたけど、
何が
名古屋札幌からいらっしゃる方が、
札幌わかんない、知らない、札幌から来るの誰か、
いやわかんないけど、僕知らないけど、
違う札幌マーシーさんは札幌でしょ。
あ、びっくりした。
で、たくみさんは名古屋だから、そっから来るの大変だよねって話よ。
あ、びっくりした、ね、
理解力、理解力、
失礼しました。
お願いします。何の話かと思っちゃった。
びっくりした。
いうことで、ね、僕らはねお客さんですからね。
そうですよ、
大きな態度で明日はね挑みたいと思います。
や別にそんな
大きなどうなんだいなんて今日のオフ会は何なんだいなんて
何なんだい
どんな催し物があるんだいとか言いながらね、参加していきたいと思います。
本当に本当に参加するだけ。
あのこれなこの料理は何なのちょっともうちょっとグレードアップできないのかいって言っちゃいたいと思いますんでね
文句言いに行きたいだけだよ。ダドラさんありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あれです、参加できなかった方もたくさんいるみたいなので、できなかった方のためにね、ここで僕が、あえてここでお話ししたいことがあります。明日、参加していただく方が、まあ、20人集まるんで僕ら含めて、17人のリスナーさん来てくれるんですよ。
そうなんです、
ね、僕そんなプロジェクトのステッカーってありましたね、
うん、
これがちょっとまだ手元にあるんで17名の皆様分を僕は用意して、明日持っていきたいと思いますって、はあ、でお配りしたいなと思ってます。
そんなの僕だって持ってないのに。
いやいやいやもうねそれはもうそれはそれはほら最初にさそういうの僕から配っときゃさみんな僕のことが好きになるでしょ。なんかあ
なんかなんかなんかないかな。
あとあれだよね、和田さんがなんか商品券かなんか持ってきて
ない
で最後にみんなでじゃんけん大会で奪い合いで、
ね、ないっていうのに。
元気で、あのさなんかさよくさ会社のさそういう忘年会とかでさ社長が最後出てきてさじゃあ俺のこのポケットマネーからって1万円とか出してさこれじゃんけん大会だなんてやるじゃん。あれやろ。
何時代
あれやろ。
何時代ですかそれは。
和田さんやろうあれ。
そしたら僕はひげつけてチミチミってやらなくちゃいけ
ない。やるやるやる。ちょびちょびひげのちょびひげ
パイプ加え
て。いやだから明日来る人ってこれ配信オフ会の後だよなこの番組の。
そうですよ。
ここで明日来る人って言ったってしょうがないよな。
そうですよ。
じゃあ僕がマジック持ってきます。油性マジック持ってきます。
うん、
ひげかけばいいんでしょ。
やめて帰れなくなるから。
何大丈夫だ。電
車乗って帰れなくなるから
大丈夫だって。最悪歩いて帰ればいいんだ
よ。いや、
いうことでございまして、もうあれですよ和田さん、
はい、
1時間超えました。
そうです。
この番組はな、何分番組ですか。
30分番組ですよ。
はい、じゃあ和田さんの方からですね、30秒で告知をしてもらえると思いますのでよろしくお願いします。
はい、そんなことない人では皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。
本当だよ。
メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。
はい、
そんないのつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、
あるよ、
そんないプロジェクトというキャマラードでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。また Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
ね。R40 はやってないよ。ということでございまして、イカオヤジをかけます。もうあれだよね、最近僕さイカオヤジかけまーすって切り替えるっていう手法を取ってる。
ざっくりと
前はちょっと自然に切り替える感じをやってたんだけど一生懸命
やってます、ね、
最近めんどくさくてさそれがやるのめんどくさい、うまくいかなかったらどうしようとか思って、もういいや変えまーすって言って変えた方が楽かな。
雑
感じです。明日はオフ会を楽しんでいきたいと思います。
はい、
ということでございまして、じゃあ和田さんね、リスナーの皆さんに一言最後今週のじゃあリスナー今日この番組を聞いてる皆さんに、ラッキーアイテムを言っていただいてから終わりにしたいと思いましょう。
ラッキーアイテム
お願いします。
ラッキーアイテムはじゃあ腕時計。
お送りいたしましたのは竹内と
私でした。
ありがとう。腕時計か。